フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞教育部デスク、石間俊光さんです。読みラジには2回目のご登場、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
石間さんは現在教育部デスクということですが、読売新聞ではどういった畑を歩いてこられたんでしょうか。
はい、現在記者歴24年目でして、社会部デスク、中高生新聞編集長などを経て、現在は教育部デスクを務めています。
そんな石間さんに伺う今日のテーマはこちらです。許すな、わいせつ教員。今日は教員による児童生徒へのわいせつ行為というテーマです。読売新聞では全国調査を行ったそうなんですが、まずはそこから教えてください。
はい、読売新聞の全国調査では2019年度までの5年間にわいせつ・セクハラ行為で懲戒処分を受けた公立学校の教員は1030人に上り、このおよそ半数にあたる496人が自校の児童生徒や卒業生を対象としていたことが明らかになりました。被害者の児童生徒は合わせて945人に上ることも分かりました。自校の児童生徒に対してわいせつ行為をしていた教員や被害者の人数が明らかになるのは初めてです。わいせつ行為で処分される教員が増えている現状を前に、文部科学省では教員が更生しないまま再び教壇に立つことがないよう、法改正と運用面での対応を模索していますが、改善すべき課題は多くあります。
そんなに多くの被害があるとは驚きとともに怒りを感じますが、この調査を行った理由を教えてください。
はい、調査を行ったのは、国としては性犯罪に対して厳罰化を求める傾向にあり、まずは実態を把握しようと考えたからです。国は今年6月、性犯罪や性暴力への対策を強化する方針を示しました。性犯罪の中でも子ども相手の行為は極めて卑劣であり、学校現場ではそうした行為が増加傾向だという点が調査を行うことにした大きな理由です。文部科学省では毎年12月、前年度の教員の処分者数を公表しており、このうちの一つとしてわいせつ・セクハラ行為での処分者の公表も行われています。2018年度に処分された教員は282人と過去最多でした。
そんなにいたんですか。
はい、毎年教員のわいせつ・セクハラ行為での処分者数については公表されていましたが、自分が勤務する学校の児童生徒の被害者数や、それによって懲戒処分を受けた教員が何人いるのかは明らかになっていませんでした。そこで読売新聞では、教員採用を行っている47都道府県と20政令市の67自治体の教育委員会を対象に調査を行い、被害者がどのくらいいて、そうした被害者を生み出さないためにはどのような方策を取ることができるのかを考える記事を発信していこうと考えました。
なるほど。調査の結果、どんなことが分かりましたか。
はい、調査の結果からは、教員と児童生徒が教える側と教えられる側という主従のような関係のもと、わいせつ行為は行われているという実態が明らかになりました。まず被害を受けた児童生徒、元教え子は5年間で少なくとも945人いることが明らかになりました。プライバシーへの配慮などを理由に、石川、広島、徳島、愛媛の各県と名古屋市の5つの教育委員会は被害者数を非公表としたため、実際の被害人数はもっと多いとみられます。処分された教員数は1030人で、その半分にあたる496人が自分の教え子にわいせつな行為をしていることも明らかになりました。
自分の教え子にですか。
そうなんです。さらにその496人のおよそ半数にあたる241人が被害を受けることになる児童生徒と SNS やメールでやり取りをしていたことで、わいせつな行為へと発展し、懲戒処分を受けていたことも分かりました。そのため、一部の自治体では 児童生徒との私的な SNS やメールでのやり取りを禁止することを通知したところもあるのです。
そうなんですね。こういったわいせつ行為、事件に発展したケースもあるんでしょうか。
はい。取材の過程では教員のわいせつ・セクハラ行為には似たような手口があることも浮かび上がりました。それは指導や面談と称して受け持ちクラスの児童や生徒を呼び出し、わいせつな行為をしてさらに口止めをするという悪質なものでした。千葉市では2018年、男性教員が勤務先の2つの小学校で担任クラスの女子児童7人に合わせて15回わいせつ行為などをしたとして懲戒免職となりました。指導と称して空き教室に受け持ちの児童を呼び出すなど、手口は極めて悪質でした。
はい。
SNS の利用に関しては、大阪市では2018年、強制わいせつ罪で起訴された小学校教員が懲戒免職となりました。男は教え子だった男子児童を LINE を使ってアニメの音楽をダウンロードしてあげるなどと誘い出し、わいせつな行為をしていました。
そうですか。
現在自宅に固定電話がない家庭も増えており、学校現場では SNS を緊急連絡網として活用している事例も増えています。部活動では日々の練習や発表会、試合などの連絡では欠かせないツールになっていますけれども、利用のルールが整備できていないところも多く、それが悪用され、わいせつな行為のきっかけになることもあるようです。
まさか学校の先生がという信頼を悪用しているっていうのがまた悪質だと思いますが、こういった教員は厳罰に処してほしいという声もあるんじゃないですか。
はい、おっしゃる通りでして、厳罰化を求める声は広がっています。9月末には教員による性暴力や体罰などを受けたという子どもを持つ保護者らで作る市民団体が、わいせつ行為で懲戒免職処分を受けた場合、教員免許を再交付しないことを求める陳情書などを賛同するおよそ54,000の署名を添えて文部科学省に提出しました。
はい。
その記者会見の席で団体の代表は、3年後にわいせつ行為をしないという確約があるのか、子どもに性的欲求を持つ人が教壇に立つのは非常に危うい、わいせつ行為を行えば二度と教壇に立たないようにしてほしいと話しました。
まあ、真面目に教えている教員が大半だとは思いますが、一部の行為で教員全体への信頼も傷ついてしまうというのも残念ですよね。
はい。
読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞教育部デスク、石間俊光さんです。テーマは許すなわいせつ教員、引き続きお話を伺います。前半は教員による児童生徒へのわいせつ行為についてその現状を伺いました。教育現場を所管する文部科学省は何か対策を取っているんでしょうか。
はい。文部科学省もわいせつ教員問題を野放しにしているわけではありません。法律の改正と採用時の運用の改善から対応しようとしています。まず法律面で見ると、教員は教員免許を交付されて初めて教壇に立つことができるのですが、これを定めているのが教員免許法です。現行の教員免許法では、わいせつ行為などで懲戒免職となった教員でも3年経てば再び教壇に立つことができます。憲法で定められた職業選択の自由に基づくものですけれども、文部科学省では一定の期間が過ぎたという理由だけで免許を再交付し教壇に戻すのは危険だと考えています。萩生田文部科学大臣も9月29日の記者会見で、わいせつ教員は教壇に戻さない方向で法改正していきたいと述べました。その上で、職業選択の自由が課題になると指摘し、教育委員会など採用権者の判断と責任において採用できる選択肢も残すことを考えているとしました。
懲戒免職になっても3年で教壇に立てるようになるというのは驚きなんですけれども、採用する人の裁量で決められるということですか。
はい。ここで述べている採用権者の判断というのは、採用時にわいせつ行為で処分を受けた教員かどうかを分かる仕組みを設けるという意味です。具体的には、教員は懲戒免職になった場合、官報に免許失効として掲載されます。文部科学省ではその情報を集めてデータベース化して、2018年度から 官報情報検索ツールとして全国の教育委員会などに配布し利用を求めています。これまでの官報検索ツールでは検索対象期間を過去3年間としていましたが、これを来年2月から過去40年分に拡充します。それによりわいせつ教員が教壇に再び立つことができないようにしようと考えているのです。
そうなんですね。40年ということは20代の頃の懲戒免職でも定年の年頃まで検索の対象になるということですね。
はい。教員免許法では懲戒免職になっても3年経てば教員免許が再取得できると定められており、官報情報検索ツールでの検索対象の期間もこれまではそれに準じて3年としてきました。来年からは40年に延ばすことになり、働けるほぼ全期間にわたって教員の免職処分歴を確認できるようになります。文部科学省の幹部は現時点で取り得る最大限の対策だとしています。検索期間を大幅に延ばすのは、わいせつ行為で懲戒免職となった教員が処分歴を隠して採用され、再びわいせつな行為をする事例もあるからです。
はい。
さいたま市の教育委員会では2018年、女子高生にわいせつな行為をしたとして男性臨時教員を懲戒免職としました。市の教育委員会が臨時教員などに確認したところ、2002年にも女子高生にみだらな行為をしたとして富山県教育委員会から懲戒免職処分を受けていたことが発覚しました。臨時教員は17年に採用されていましたが、履歴書に処分歴は書かれておらず、さいたま市教育委員会の担当者は処分歴が分かっていれば採用する際の材料の一つとなっていたと話しました。
なるほど。まあ、でも積極的な対応策というよりは消極的な対応策のようにも見えますね。
はい。まあ、採用禁じることは職業選択の自由との兼ね合いで難しい部分もあるからなのですが、まあ、そこで検索ツールの活用を求めています。ただそこにも課題は残るということです。まず免職の理由は検索ツールではわからないため、採用時の自己申告で飲酒運転などと偽られてしまう可能性もあります。また採用先の教育委員会が過去に処分した教育委員会に事実を確認しようとしても、個人情報保護の観点から答えられないとして情報が共有されないこともあります。文部科学省としても教育委員会に処分理由を尋ねて検索ツールに加えていくことは法令上の根拠がなく難しいとの立場です。
難しいんですか。
はい。そのため文部科学省では10月末に全国の教育委員会などに対して、他の教育委員会から懲戒免職の理由について問い合わせがあったらきちんと答えることを求めるよう通知を出しました。
はい。
まあ、これ以外にもですね、多くの抜け道があると指摘されています。文部科学省の2018年度調査では、わいせつセクハラ行為で処分を受けた教員は282人いましたが、懲戒免職以外は119人もいました。こうした教員は免許を失効することがないため、官報に掲載されず、ツールでも検索できません。懲戒免職になった教員が結婚したり、改名したりすれば、検索から漏れてしまう可能性もあるとされています。
そうですか。学校現場としてはどう対応しているんでしょうか。
はい。学校現場での子どもの性被害は、児童生徒が被害を訴えても教員に否定されてしまい、確たる証拠がないと判断されてしまったら、教員が処分されないケースが多くあります。そういう意味でも、今回の調査で明らかになった被害者945人について、取材するすべての有識者が氷山の一角だ、もっと多くの児童生徒が被害に遭っていると指摘しています。
そうですか。
ではどうしたらこうした子どもたちの被害を汲み取り、適切な対応をして、そうした教員を二度と教壇に立たせないようにすることができるのかを考えたときに、一つの参考になるものがあります。それは同じく子どもが被害者の児童虐待では、検察、警察、児童相談所などの3者が協力して、被害体験を聞き取る司法面接というものが有効とされている点です。被害者の負担を考慮して代表者1人が被害を聞き取る手法であり、これによって被害者の証言が揺るがず一貫していると判断されれば、教員が否定してもわいせつ行為はあったと認定されるケースが出てきています。 教員が否定したら教育委員会だけの調査に任せず第三者に調べてもらうということも有効だと考えられます。
はい、最後に調査と取材を通じまして石間さんはこの問題をどう考えますか？
はい、真面目に働いている教員が大半ですけれども、こうした一部のわいせつ教員の行為によってその信頼が大きく傷ついてしまっていることは大変残念なことだと思います。学校は安心安全な施設であるべきです。性被害によって心に大きな怪我を負ってしまう子どもは多くいます。今回の取材に応じてくれた被害者も、当時のことは本当は話したくない、思い出すだけで震えてくると語るなど、精神的に大きく傷ついていました。こうした子どもたちを生み出さないよう、大人が知恵を出し合い、一人でも被害を少なくするよう対応してもらいたいと考えています。
そうですね。わいせつ行為の被害に遭った子どもたちの心の傷は一生残りますから、罪は重いと思います。子どもたちの心のケアにも目が向けられるべきですね。今日のトークゲストは読売新聞教育部デスク石間俊光さん、テーマは許すなわいせつ教員でした。石間さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3コケが加算されます。ワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してください。では早速今日のテーマです。テーマはこちら、私の得意料理。新型コロナの影響で外食が減ってお家でご飯を食べる機会が増えました。ティーンの中にも将来の三つ星シェフがいるのではないでしょうか。では早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう。兵庫県高校1年の女子ハムハムパームさんの私の得意料理、スポンジケーキです。誰よりもふわふわに焼けます。スポンジケーキ、お菓子作りの中でも難易度高いですよ。かなりハードルが上がりましたが、材料はベーシックなんだけど材料を加えるタイミングとかかき混ぜ方、焼き加減などふわふわにするにはかなり職人技が必要だと思います。ハムハムパームさん、もしかしてパティシエ志望かな。では続いての投稿です。宮城県高校1年の女子 BB8 さんの私の得意料理、だし巻き卵が得意です。こちらも料理できる派ですね。 BB8 さん、だし巻き卵が得意です。あれは作っていて楽しいと書いてくれました。くるくる巻いて形を整えていくのは確かにちょっと楽しいかもしれませんね。あとご家庭によって味付けも違いますよね。私は甘口タイプが好きですが、 BB8 さんのだし巻き卵はどんな味付けなのかな。では続いての投稿です。兵庫県高校1年の女子サンフラワーさんの私の得意料理、 TKG 卵かけご飯のことですね。もう他にもね、得意料理 TKG ですという投稿多かったです。多分得意料理と言えるほどの料理がないという謙遜なのかもしれませんが、 TKG だって立派な一品です。最近は一手も加えたこだわりレシピとか素材にこだわる人も増えてますよね。特に今は新米の季節、 TKG 美味しい季節です。では最後の投稿いきましょう。兵庫県中学2年の女子妖怪ウォッチ好きな中学生さんの私の得意料理、半液体ゼリーです。もはやゼリーじゃないですが、ゼリーを作ろうとして固まらなかったということなんでしょうか。ゼリーってゼラチンで固めるだけと思いきや、自分好みの硬さにするのって結構難しいんですよね。わかります。でも何度もトライしてコツを見つけた時のやったっていう喜びも料理の醍醐味だと思います。 ラジオワイティーン、今日のテーマは私の得意料理でした。みんなそれぞれにキッチンでの楽しみ見つけていますね。手作り料理で食欲の秋を謳歌しましょう。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマはこれって我が家だけです。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日のテーマは許すな猥褻教員でした。来週のトークゲストは読売新聞政治部デスクの小川聡さん。テーマは学術会議議論の行方。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。